こんにちは、ハルトです。ナイナートゥイのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新ニサはこの中本から選びなさいは、20編給与2円に制度が刷新された新ニサを使って、投資信託による長期の資産形成を始めたい人向けの実用書きである。著者の中野政経は、資産運用会社の経営と投信業界での経験を背景に、制度の要点を整理しつつ、購入商品が多すぎて選べないという初心者の壁を下げる構成をとる。新任ニサの特徴である非課税保有期間の無期限化や、積立投資枠と成長投資枠の併用、投資枠の拡大といった変更点を抑えた上で、投資信託の基本、コストや分散の考え方、避けたい商品の典型までを解説する、タイトルは各本に絞るが単なる銘柄当てではなく、投信選びの判断、基準と解放の手順を身につけることを主目的にしている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、新ニーザの制度変更を資産形成の設計図に落とし込む本書の土台は、新ニーザの制度要点を理解し、家計の資産形成の設計図に変換することにある。新ニーザでは非課税で保有できる期間が実質的に長期化し、口座制度も継続的に使いやすくなった。さらに、積立投資枠と成長投資枠を併用でき、年間の投資家納付帯や障害の非課税枠も拡大している。著者は、こうした制度のメリットを単なるお絵情報で終わらせず、長期の積立と分散を前提に運用計画へ組み込む発想を促す。例えば、短期の値上がりマスを狙うより、非課税の器を長く使うことに価値がある点を強調し、時間を味方につける投資行動へ読者を導く。また、制度を理解しないまま、金融機関の推奨商品や話題性だけで選ぶことのリスクにも触れ、制度理解が意し、決定のブレを減らすことを示す。制度と行動を結びつける視点が入門書としての核になっている。次に、投資信託の仕組みと裏側を知り、損なを避ける、新ニーサで中心的な選択肢となる投資信託について、本書は基礎だけでなく、初心者が見落としやすい論点も整理する。投資信託は分散投資を区分で実現できる一方、コスト構造や運用方針の違いが成果に影響する。著者は、信託報酬などの継続コストが長期では効いてくること、インデックス型とアクティブ型の基本的な違い、そして商品数が多い市場で情報に振り回される危険を説明する。加えて、積立投資枠の対象商品がどのような趣旨で選ばれているかを抑えることで、制度が我が想定する長期分散の方向性が理解しやすくなる。読者にとって重要なのは、投信が万能商品ではなく、設計思想とコストと中身の整合が取れているかを確認する姿勢である。買う前に最低限見るべき観点を持つことで、派手な宣伝やテーマ性の強い商品に流されにくくなり、長期投資の失敗確率を下げるというのが本書の狙いである。さらに、約精査本の中から候補を絞るための判断基準、本書の特徴は選択肢が多すぎて決められない問題に対し、判断基準を明確にして候補を絞る考え方を示す点にある。投資信託は多数存在し、積立投資枠の対象だけに限っても数百本規模になるため、比較の軸がないと結局は知名度や口コミに頼りがちになる。著者は、長期の資産形成に向く商品を見分けるために、分散の効き法、運用スタイルの分かりやすさ、コスト負担の妥当性など、実務的に重要な観点へ読者の注意を向ける。タイトルで示される9本という絞り込みは、迷いを減らす入り口として機能するが、著者自身は特定商品をもう目的に変えという立場ではなく、選び方のプロセスを学ぶことが大切だという姿勢をとる。これにより、将来ラインナップが変わっても自力で選び直せる再現性が残る。商品名だけを覚えるのではなく、選定の軸を持つことが、制度が長期化する新ニーサと相性が良いというメッセージが一貫している。そして、長期、積立、分散を続けるための開放と運用姿勢、投資の成否は商品選びだけでなく、継続できる開放と運用姿勢で大きく左右される。本書は、複利効果を生かすには時間と継続が重要であり、短期の相場見に頼らない仕組み化が有効だという方向性を示す。積立は高峰掴みの不安を鳴らし、分散は特定地域や資産への偏りを抑える。著者が繰り返すのは、世界経済の成長の取り込みを意識した長期投資という発想で、これを新ニサの枠で淡々と実行することは合理的だという点である。また、相場が下がった局面での不安や情報過多による売買衝動が長期運用の敵になりやすいことにも触れ、 ほったらかしにち、かい形で続けるための考え方を整える、読者層としては20代から60代までを想定し、開始時期が違っても無理のない金額で積み立て、生活防衛資金と投資資金を分けるなどの基本を踏まえながら続けることが重要だとする。制度の器と行動ルールをセットで持つことが実践面の要点になる。最後に買ってはいけない商品の典型と。誘惑の見抜き法本書は何を買うかだけでなく、何を避けるかにも一定の私腹を割き、初心者が引っかかりやすい誘惑を言語化する。典型例として流行のテーマを前面に出した商品や、短期の成績や話題性で魅力的に見える商品は長期の資産形成という目的とずれやすいことがある。テーマが悪いのではなく、分散の偏りが強くなったり、説明が複雑で中身を把握しにくかったり、コストに見合うか判断しづらかったりする点が問題になりうる。金融機関の販売現場では、分かりやすいストーリーの商品ほど進めやすい一方、買い手の側は自分のゴールと投資枠の貴重さに照らして冷静に判断する必要がある。著者は、制度を使う目的は一発逆転ではなく、お金に困らない人生に向けた土台作りであるという観点から、派手さよりも合理性を優先する姿勢を促す。結果として、選択肢を減らし、迷いを減らし、継続可能な運用へ寄せる。避ける基準を持つことが、投資行動のブレを抑える実践肢として機能する。結論として、本書は、新ニーザをきっかけに投資を始めたいが、制度がよくわからない、投資信託が多すぎて選べない、という層に最も適している。特に積立投資枠を中心に長期で資産形成をしたい人にとって、制度理解と商品選択の考え方を一冊で整理できる点が実務的な利点となる。読後に得られるのは、特定銘柄の丸暗記ではなく、コストや分散、運用方針の見方といった判断の軸であり、将来商品ラインナップが変わっても自分で選び直せる耐久性がある。類書には制度解説だけによるもの、逆に銘柄紹介だけで根拠が薄いものも多いが、本書は制度の変更点を踏まえつつ、投資信託の仕組みと注意点、そして迷いを減らす絞り込みの発想をセットで提示するところが際立つ。結論に至る説明が丁寧で、即答型のリスト本を求める人には長く感じる可能性はあるものの、長期投資で最も重要な継続のための納得感を積み上げる構成として評価できる。ご支援いただける場合は中の整形、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。